聖書を朗読してもらいましょう。今日は、匠先生にメッセージを取り継いでもらいます。匠先生はですね、明日から、関東の方の宣教に行かれますので、また祈っていただきたいと思います。じゃあ聖書朗読お願いします。
聖書朗読させていただきます。今日の箇所はローマの信徒への手紙6章の1節から14節です。罪に死にキリストに生きる、ではどういうことになるのか。恵みが増すようにと罪の中にとどまるべきだろうか。決してそうではない。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪の中に生きることができるでしょう。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスに結ばれるためにバプテスマを受けた私たちが皆、またその死に預かるためにバプテスマを受けたことを。私たちはバプテスマによってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。もし私たちがキリストと一体になってその死の姿にあやかるならば、その復活の姿にもあやかれるでしょう。私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは、罪に支配された体が滅ぼされ、もはや罪の奴隷にならないためであると知っています。死んだ者は罪から解放されています。私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると信じます。そして死者の中から復活させられたキリストはもはや死ぬことがないと知っています。死はもはやキリストを支配しません。キリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのであり、生きておられるのは神に対して生きておられるのです。このようにあなた方も自分は罪に対して死んでいるが、キリストイエスに結ばれて神に対して生きているのだと考えなさい。したがってあなた方の死ぬべき体を罪に支配させて、体の欲望に従うようなことがあってはなりません。またあなた方の五体を不義のための道具として罪に任せてはなりません。かえって自分自身を死者の中から生き返ったものとして神に捧げ、また五体を義のための道具として神に捧げなさい。なぜなら罪はもはやあなた方を支配することはないからです。あなた方は律法のもとではなく恵みのもとにいるのです。
一言お祈りします。愛する父なる神様、今あなたがそれぞれの場所にその臨在を表してくださって、本当にあなたの御顔を仰ぐときに、あなたご自身が私たちを祝福し、あなたの思いと一つにしてくださることを感謝します。どうか聖霊なる神様、今からあなたご自身が本当に私たちに語りたいこと、本当にあなたが力を与えてくださって、神の御国が手にあるごとく今この地になることを心から願い出ます。この小さきものを血潮で清め、そしてあなたご自身が自由にお語りください。愛する主の皆によってお祈りします。アメン。はい、おはようございます。こっち向いたらいいのかな。はい、今日のタイトルは罪に死にキリストに生きるというところで、パワーポイント出ますか。罪と恵み、神に対して生きるということでね、お話をさせていただきます。前回のりさんが、あれ動かない、前章のところでね、アダムとイブの、 アダムというのはですね、アダムとイエス様のこの比較をリスティングしてね、お話をしてくださって、まあ、律法が入ったがゆえに、はっきりと罪が何なのかということが分かったというね、ところを話してくださいました。その中で、あ、すごいな、この対比は。アダム、第一のアダムと第二のアダムがね、どんな風に違うのか。アダムは神のようになりたいと思った。でもイエス様は神なのに人となって来られたというようにね、このように本当に、アダムとイエス様の違いをリスティングされてました。そして、あれ上がってこないの、あれこれ次の、あ、そうですね、これを単純に言うのであれば罪人と義人というふうにね、言えるんではないか。その罪人と義人の土台の根底を成しているものが罪と恵みというふうにシンプルにね、言うと言い分けられるのではないかということで、よくね、教会行くと罪罪罪罪って言われるから、ね、行くの嫌だっていう人言いますけれど、どうですか皆さん、この恵みについて考えたことある人どれぐらいいらっしゃるでしょうか。恵み、私はね、最初の頃この恵みということがあまり意味が分かりませんでした。もちろんこれね、辞書を調べると、はい、日本語ではこういうふうに神仏のね、こう思いやりとか慈しみ、それから貧しい人を憐れんだり金品を与える、施しを与えるという意味で恵みと言いますね。あと田畑の何ていうかさ、自然の恵みというような使い方をしますけれど、このギリシャ語を調べてみるとですね、優雅さ、満足のいくものとしてあるマナーとか行動、まあ、抽象的な概念でありつつも、具体的な形に見えるもの。そして、2番目にはですね、ここ、あ、すごいなと思ったんですけれど、特に神様ご自身が人間の魂に対して、影響を及ぼすこと、そしてその結果である人生への繁栄というふうに、ね、書かれてたんですね。で、さらに恵み、グレイスというのが英語なんですけれど、許容できることとか、贈り物、喜び、自由、感謝というようにね、まさにイエス様ご自身が、この恵みのね、こうシンボルだなということが分かったんですけれど、実は、私はですね、ちょっとこれ証なんですけど、閉じてもらっていいですか。私が洗礼を受けた時には、イエス様が自分の罪のために十字架で死んだということを信じることができました。で、その、コリント書にあるように、誰でもキリストのうちにあるものは、古いものは過ぎ去って、見よ、すべては新しくなった。っていうこの御言葉も知ってました。そして私の中では、あ、イエス様信じたら、新しく生まれ変わるんだ。もう自分の人生ボロボロだったので、人からはいろんなこと言われました。あ、外国住んで偉いね。何語喋るの？どうなの？って。でもね、人の称賛とは全く意味のないもので、自分の心の中にどういうものがあるのか。もう本当に真っ黒け。うん。そういうことを自分は知ってました。ですからイエス様のこの十字架を知ったときに、もうぜひ新しい人生をやり直したい、そう思ってこの御言葉に出会ったときに、私は洗礼を受けたいというふうに、洗礼を志願したんですね。で、まあその洗礼も不思議なこう導きがあったんですけれど、ところがですね、洗礼を受けたにもかかわらず、また罪の世界へ戻ってきました。それは以前よりもひどいのではないかと思われるぐらいバックスライドしました。で、その当時はフィンランドにいて、日本語の説教は聞いたことなかったですし、聖書は読んでいましたけれど、まあ、教えてくれる人がいなかったんですね。で、そんな中でですね、まあ、聖書をもっと読んだら自分の人生変わるのかなと思って、神学校というかね、聖書学校へ行きました。すごいレポートを出されて、聖書を思いっきり読んでレポートを書くんですけれど、もう追いつかない。自分の人生忙しいので、それをやってる時間がないと言って、まあそれを諦めてしまったんですね。で、それでも、やっぱり自分の中で全然人生が変わらないってことに対して、あ、神様って、聖書が間違っているのか、私が間違っているのか、どっちなんだ、この約束は嘘なのかっていうところで葛藤しているときに、まあ、 メンターであるね、ようちゃんに出会い、まあ、アブさんのメッセージを聞くようになったわけですね。で、その、大きく変化したのは、自分の罪をね、こう告白する。しかもですね、はい、罪を告白して、とにかく毎週悔い改めることばっかり。よく一年間彼女は聞き続けてくれたなと思うんですけれど、本当に罪の告白を毎週毎週し続けました。でもね、だんだん嫌になっていくんです。毎回同じことで謝ってるんで。でもね、その時に、ある時から、本当に不思議なことだったんですけれど、自分でタバコを吸ってるのは依存で、これは良くないことだ。まあ、お酒とか仕事依存とかいろんな依存ありますけれど、良くないことだって分かってても、自分の努力でやめられなかったものがですね、ある日突然朝起きて、あ、私人参嫌いだったら食べないのに、なんでタバコ嫌いなのに吸い続けんだろう、必要ないじゃんって思った瞬間から、もう一切誰がタバコを吸おうが何をしようが、全然欲しいっていう気持ちがなくなったんですね。いや、これすごいなっていうふうに思いました。で、まあ、そのアブさんのメッセージを聞いてるときにですね、私が一番わからなかったことは、聖霊様とは誰なのか、聖霊様はどういう方なのか、そういう中でですね、この自分の考え方と心と行動が一致するっていうのは、本当にこう、なんていうか、すっきりするんですね。平安があるんですね。で、喜びがあるんですよ。で、やったー、これもう二度と戻ってこないし、私これ自由になったっていうのははっきりと確信しました。まあ、そんな風にしてですね、私はこうイエス様、生きているイエス様を体験し出すんですけど、かといって、恵みが何かというと、ぼやーっとした状態なんです。皆さん、人からね、恵みって何ですかって聞かれたら、どう応答しますか？恵みって、ぜひね、今日終わったらディスカッションしてほしいんですけれど、恵みがわかるっていうのにですね、実は私はすごく時間がかかりました。で、ここにですね、聖書にあるように、私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは、罪に支配された体が滅ぼされ、もはや罪の奴隷にならないためであると知っていますと、6節にあるんですけれど、これ、同じ話が何回も何回もこう繰り返されている中で、まあ私はですね、その、罪に支配された体が滅ぼされた、滅ぼされているのだ、というところが落ちなかったんですね。まあ、当然だと思います。皆さん。自分のね、この肉の姿を見ると、あれはまだ残ってる、これは残ってるっていうふうにね、思いますから。じゃあちょっとパワーポイントお願いしてもいいですか？この、罪に死にキリストに生きるっていうところでですね、罪について、さっきはね、恵みについてみんなでディスカッションしてみてくださいと言いましたけど、罪について皆さんどう理解してますか？なんかこう罪悪感とか、なんかこう良心の呵責に咎めるとか、ね、こう、イエス様を知らない、律法を知らないときはそういうなんかぼやっとしたものなんですけれど、この律法が入ってきたことによってですね、ね、明らかな基準になったんですね。で、10回っていうのを皆さんよくご存知かと思いますけれど、1から4までが神と私たち人との関係について書かれています。そして5から10が人間同士の関係ですね。で、この中でですね、はい、私の他に神々があってはならない、偶像礼拝をしないで、神の名を乱れに取られてはいけない、こんな風に安息日を守るっていう。この第4回まで、これがですね、本当に整ってくると、実は、罪の、資質というか、本質は、この4つまでの領域の中で、すべてが言い表されるということがよくわかります。それは、やはり、神様がどう思われるか、神様がどう考えられるか、どのように行われたいかという、神中心ではなく、この絵、見てください。自分が王座に座って、私はこう思う。私はこうなんだ。私はこうだった。だから聖書を読んでても、いや、神はそう言うけど、私の現実はこうでこうでこうなんだ。というふうに私が まあ、王座につくということなんですね。ですからこの罪の本質を見ていくと、この私というのがですね、どうやらこの罪の土台の中にあるというのがよくわかります。ですからこう父母を敬えとか殺すなとか、これは全部自分の都合のためにこう人を利用していたり、自分を守るために嘘をついたり、自分を、ね、こう欲しいなと思うものを欲しいからやっていくという、だからこう罪の本質というのは、自己中心ということでね、自分が心の王座に座り、これハートの外にイエス様いますけれど、まあクリスチャンであればこの王座の横にイエス様を備えているというふうに言えるかと思います。でイエス様の十字架、これも当たり前のことなんですけれど、十字架でね、罪をあがなわれて、その罪の報酬である死を滅ぼして、そして、それを信じます、信じますという方は救われますという約束ですね。この信じるというのもですね、私は最初理屈がこう分かってきて、ああそうだって、だからそうなんだっていう、だから自分が信じたからまあ救われたというスタンスにいたんですね。でも時が経てば経つほど、この不思議な救いというのは自分から来たものではなく、神様の恵み、神様のギフトとして信仰が与えられたんだということが分かってきました。でこの洗礼を受けるということにおいてね、皆さん洗礼を受けていらっしゃる方、受けていらっしゃらない方いらっしゃると思いますけれど、この聖書を読むと、古い自分に死んで新しく生まれ変わるというふうに書いてあるんですね。でこのパウロは何回もここの章の中で、知っていますか、知っていると考えなさいというふうに、知っていますかというふうに、知ってましたって聞いてるんです。でそれは何かっていうと、洗礼の意味がどういう意味なのか。ですからさっき私のことを例題に出したように、私は復活の主に出会って自分の罪が全て贖われたということを頭では知ってたけれど、心の中に落ちてない状態がずっと続いてたんですね。はい、ここみんなで一緒に読みましょうか。3、はい、それともあなた方は知らないのですか、キリストイエスにつくバプテズマを受けた私たちは皆、その死に預かるバプテズマを受けたのではありませんか。これグッドニュースですよね。もう最悪な自分がもう死んでるっていうことをみんなイメージできますか。いや、たくみさん、そうは言うけどって思わないでくださいね。まあ、ですから、洗礼は古い自分、罪深い自分が死んだお葬式だというふうに言えます。よって、これが起きます。魂の中心にイエス・キリストが入り、自分が横に降りる。王座から降りる。だから、主なんですよね。だからよく神様って言うけれど、神様と言いつつも自分が中心に座ってるってことは全然主でも何でもないってことですね。今年のお正月のね、アブさんのメッセージで、主は私の羊飼いなのか召使いなのかって、これすごいなって思うんですけど、皆さんは自分の日々の生活の中、どういう領域においてまだ自分が主であってイエス様が主じゃない部分あるでしょうか。ね、私は日々これを思います。そして、はい、じゃあこれ一緒に読みましょう。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。はい、じゃあ聞きます。洗礼後新しい歩みを始めてるっていう方は手を挙げてください。ああ、いいですね。そうですよね。この新しいチャンスが来るって、すごいことですよね。で、でもね、たくちゃん、そうは言うものの、やっぱりね、っていう人もいると思います。私も、今の私を皆さん見てますけれど、ここには長いプロセスがあります。でね、様々な悪感情。仁さんがね、悪感情からの解放っていうのをやってますけれど、感情であるとか過去思考ね、今回私はね、これメッセージを準備している時にね、神様からね、はっって思うほど悟りを与えられたんですけれど、まあそれはちょっと後で話をしますが、 こういう依存症、さっき話しましたね、私は依存にかかってました。こういうこととね、割と戦っているんじゃないでしょうか。でね、ちょっと今日覚えてください。新しい歩みをする3つの鍵として、ギアチェンジをしよう。はい、これね、列車が一番前にあって、石炭車、そして、客車ってなるんですけれど、私たち自身は客車です。で、下の絵を見ていただくと、客車が一番前にあって信仰が来て、御言葉側は最後。さあ皆さん、どっちの人生を送ってるでしょうか。まあね、信仰がぐらぐらぐらぐら、なんか進歩してるんだか下がってんだか、まあ水前寺清子のね、一歩下がって二歩下がってるかどうか、こうであるんだったら、まさに自分がこの下にいるということを覚えてください。つまり自分の現実に神様助けてくださいとは言ってるんですけれど、全然御言葉無視、聖書は読んではいるけれど、儀式として聖書は読んでるけど、聖書の言葉が自分の内側にこう落ちてこない、こういう状態がないでしょうか。これね、本当にすごく大切なことだなって思うんですけれど、御言葉に立つこと、まあ現状より神様の言葉の約束、命令を優先していくということだからね。そうは言うものの、現実がって言って現実を優先する人はなかなか、そこをぶちゃぶってことができません。でも主は言われる、なんとですかという、その御言葉に、こう立つというのは感情論でもないですし、御言葉ってああなのかな、こうなのかなというふうにね、こう議論することでもありません。むしろこの意思の領域において、私はこの御言葉を信じます、従います、神が素晴らしい方であることを信じますという、ね、告白。そしてこのからし種の信仰、この聖書箇所でもですね、この6節のところには、もはや罪の奴隷では奴隷にはならないであると知っています。そして8節のところでは、キリストと共に生きることになると信じますというふうに、ね、なってるんですね。ですからこの列車の絵にあるように、信仰を働かせるというのは非常に重要な鍵です。この世の人たちはイエス様を知らない、私も知りませんでした。だからその何を信じているか、自分の努力信仰、自分の親の言ったこと、先生の言ったこと、ニュースの言ってること、ね、そういったものを信じているんですね。でも私たちが信じているのは神様の御言葉、神様が言葉を発したらその通りになる神なんだっていう、神ご自身を信頼してますね。だからよくね、信仰をもっとくださいとかって言う人いますけれど、でも聖書にはからし種の信仰があれば十分だってイエス様は言ってんです。で、私これ不思議な言葉だなって思って、ずっとこう思い巡らしたんですけれど、私たちのうちに住んでおられるのは誰ですか。聖霊様。聖霊様は信仰の創設者であり完成者であるイエス・キリストと同じ三位一体の神であられる方。そして信仰とはもともと神ご自身しか持っていないものなんですよね。私たちは何かを信じたかと思うと、次の日には、あ、やっぱ違うかな、もういつもこんな風にグラグラグラグラグラ揺れている。でも神様はイザヤ書にあるように、天から解き放った言葉をただ地に落とすのではなく、必ずそれを成就して、もう一度天に栄光として戻されるという神であるということ。だから神ご自身がのキャラクターとして信仰、何かを信じて信頼に値するものなんだということがあるということですね。その神が私たちのうちに住んでいるわけです。だから、ああ神様助けてください、あなたに信頼します、この小さな信仰、偉大な神の信仰に信頼することによって私たちは前進するっていうことがよくわかります。そしてこのからし種の信仰を働かすときにですね、やっぱり一人ではなかなかこの戦いに勝てないことがたくさんあります。その中でね、信仰の友、この取りなしてね、でやっぱり時には戦いが厳しすぎてね、自分で祈れないこともあります。ね、そういう時に助けてください、私のために祈ってください、もう本当にきついんです。 こういうところに神様の愛がね、育まれます。ということで、まあ、例えばですね、御言葉に立つ中で、今日の聖句である、私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは、罪に支配された体が滅ぼされ、もはや罪の奴隷とならないためです。そうです。だからもし、今、何かに囚われてね、いやもうああでもない、こうでもないって言ってる人がいたら、すぐに適応してください。罪の奴隷とはならないと知っています。イエス様はもう罪を完全にあがなってくださったんだということ。ここに立ち続けることが大切です。ですから、この告白をしていくこと。ね。そして、さっき言ったように、からし種の信仰を使う。自分の現実を見るのではなく、御言葉の約束に自分の思いが支配されるまで、もしくは考え方がそこまで転換されるまで、本当にそのことを思い巡らし、そうだ。この御言葉に同意する。私はこの通りになるっていうことをね、告白し続けること。そしてその時に友がね、いてくださること。これが一つの鍵です。ということで、私はですね、この、消してください。すいません。恵みということが本当にわかりませんでした。でも、何度も何度も、こういう、神様の言葉を信じて、アプライ、そこへ行っては、やってるうちにですね、まあ、すごく大きな変換期が訪れたんです。まあ、ある時ですね、ちょっと牧会所のことで悩んでいてですね、まあ、恥ずかしいからちょっとあんまり言いたくないんですけれど、まあ、皆さんね、こうやって、バーって地面に土下座して、わーって泣くことってありますか？ある。いのちゃんはこうやって、うーんって言ってる。私はその時ね、本当にね、もう、ダメ。もう、自分やってらんない。もう、最悪。自分最悪っていうんで、まあ、土下座して泣いたんですね。それでもう、主を変えてくださいって叫んだところですね。主がこうおっしゃったんですね。いつまでやり続けるのって。私、か細い声で語られたんで、はって、こう、はってして、いつまでって思った瞬間にですね、いや、この自分の中の罪を一生懸命カウントダウンしても、千年経っても足りないかもなっていう思いがパッてきたんです。で、あ、神様って言ったら、私はあなたのその弱さ、そのすべてを受け入れてる。私はあなたを責めてない。もうあなたは許されたんだ。なのにあなたは自分の弱さ、それを一個ずつ数えては嘆いてるではないか、というふうに言われたんですね。で、その瞬間私は、ああ、自己憐憫。自分のね、まずさをブツブツブツブツつぶやきつつ、ああ、主よ、ああ、主よって言い続けている、この自分が全然的外れなんだってことがパッと分かったんですね。で、あ、そうか。こんなの何千年やってっても終わんないや。イエス様が十字架で死んでくださったのは、私をもう二度と罪のあるものとして見ないんだっていうことが分かった瞬間にですね、神様ごめんなさい。この、なんか自分中心の自己憐憫、これを今日やめます。でも主よって、愚かな私を同じところでこうぐるぐる回して、嘆かせる人生をやめさせてください。と祈った時にですね、豊かに知恵を与えられる私にもっと聞きなさいって言われたんです。で、あ、そうか。だから失敗したなって思っても嘆くだけ時間が無駄。もうね、本当正直に言います。無駄です。で、それをまず間違ったと思ったら主よ許してください。じゃあどうすればいいのか教えてください。あなたの知恵をください。私は前進したいんです。なぜですか？神様が前進したいんですよ。マーチングでずっとこんな風に立ち止まって、嘆き続けている人生を送ってほしいとは、これっぽっちも主は思ってないんですね。だから、あ、そうかって思った瞬間にですね、私のマインドは変えられました。すごく自由になりました。失敗するときもある。 でもこうやって主が語り続けて立ち上がらせてくださるんだっていうことが分かった時にですね、もう本当に感謝、うん、だから多分ねその時に初めて恵みとは何なのかっていうことが分かったんです。つまり本当によくねこう仲介書とか読むと受くるのに値しない人に対しての神様の、まあ、良さ、好意というふうにね、こう書かれていることあるんですけれど、とにかく、失敗しても失敗しても失敗しても知って、もう、そんなの分かってる。うん、大丈夫。もうそこ全部知ってるから、そこに目を留めるんじゃなくて、私に目を留めなさい。うん。恵みのもとで、私のグッドネス。良さの中で生きなさいって、そう言ってくださってんですよ。だから、いつまでも、もうなんか呪われたのかどうなのかわかんのやの中でぐるぐるぐるぐるしながら、あ、神様半分、過去半分って、こういう感じで生きるのは、本当に信仰が裂かれていくので、もう右か左かはっきり、することがすごく大切だと思います。うん、そう自分で語って自分で言い聞かせてるんですけれど、はい、じゃあパワーポイント入れていただけますか。はい、ということでね、この今日の題にもあった、神に対して、うん、生きることはどういうことかっていうと、本当に恵みだから、恵みが分かるためには罪が分からなきゃダメです。これは本当にね、今セルをやってるんですけれど、ああ、神様がいいことしてくださって、あれもこれもっていう中でね、こう、神様がいいことをしてくださった。でも、そのたくさんあるいいことの中の本当の恵みとは何かって言ったら、罪深い自分が完全に許されたんだという、そこに恵みの本質があるので、神様、神様っていうのもいいけれど、やっぱりイエス・キリストの十字架をいつも覚えるっていうことが、何よりも恵みが何なのか、そこがはっきり分かっていく、鍵だと思います。ですから、本当に恵みの中に生きるときに、マインドの切り替えが起きます。だからね、もう何十年もクリスチャンやって、まあ、今までこうやってきたから、これから先もこうなんだっていうのは、これは私は違うんだなっていうことをすごく思わされます。実はこのメッセージをやっているときにですね、さっきもちょっとお話ししましたけれど、自分がですね、過去を見つめて、過去の中から何が失敗だったのか、こんなことをアナライズ、分析して、じゃあどうやったら次はうまくいくのかってことをやってるってことにパッて気がついたんですね。で、まあ、それが決して悪いわけではないと思います。でもね、例えば、主がね、私たちの群れを通して、まあ、レンガ建ての豪邸を建てようとしているのに、自分がですね、木造家屋にしか住んでなくて、まあ、木造の材料しか持ってなかった時にですね、いやー、木造の家屋を将来、こうするためにはどうしたらいいんだろう、主よどうしたらいいんですかってこう聞いてたとしてもですね、神様は木造じゃなくて、レンガを使って家を建てようとしてるのに、自分がもし、木造家屋のことしか知らない、木造家屋の建て方の土台に立って、神様って聞いてるんでってあればね、これは全く、お門違いなことなんですね。だから本当に、思いの一心によってっていう中で、私は今回神様の本当にご計画を聞き、そのビジョンに自分が合わせていく、従っていく、聖霊様に助けてもらって従っていく、このことがすごく重要なんだということをね、本当皆さんとシェアしたいです。念頭にね、語られた私の羊は私の声を聞き分けますという、まあいろんな聞く段階があると思うんですけれど、過去の中にね、主を解放してください。これもいいですけれど、でもその次に来ることは、本当に主がどういうビジョンを持っておられて、どういうやり方でなさりたいのかということを聞き続けること。ここに本当の力があり、まあ、この、パウロがね、神に対して生きているのだと考えなさいって言われた、その神に対して生きるとは、まさに神様の考え方、神様の心、 神様のビジョンにとらわれて神の力で生きていくことだということです。で特に最後に、そうですね、ヘブル書の中から、あーモーゼはね王の子として、育てられたのに、それをいいことだとは思わずに自分の民と共にね、こうなじられつつも、モーゼひどいね旅に出ていった。まあイエス様そうですよね、王の王であられるにもかかわらず自分が何者かであるかのようには生きられなかった。私たちはいつもイエス様を模範にするときに、この世の成績がどうとか名誉がどうとか販売成績がどうとか、この移り変わるものに自分をコミットさせるんではなく、永遠の命である神様のビジョン、そことコネクトしていくときに、この世の評価とかはあんまり意味のないことなんだ。でも神様のビジョンに生きるときに、神が力を与えてくださり、神の思いによって前進していくときに、この世の称賛よりもさらに素晴らしい永遠の命、天の国に名が記されているところに喜びがあるというね、本当に、神の国のこの素晴らしさを私たちは生きていくものとして、神様が召してくださいました。今日も一日、今週も一週間、どうかね主の御心が皆さんと共にあり、聖霊のご支配によって皆さんを通して神の国が広がっていくよう一言お祈りさせていただきます。愛する父なる神様、本当にあなたが一人子を十字架で私たちのためにあがなってくださって、罪があがなわれたというぼんやりしたものではなく、聖霊のご支配によって私たちが新しく生まれ変わり、新しい歩みをしていること、新しい考え方ができること、本当に新しい関係の中で新しくされていくことに喜びを受けます。天の御国が本当に開いて私たちを通してこの暗闇の地になっていくこと、どうか主よ、私たちを本当にあなたのものとして新しい力で満たしてください。神様の力で満たしてください。あなたの喜びで満たしてください。すべての罪は贖われて、本当に神の子としての歩みが今日も明日からも、そして世々永遠にありますように。愛する主御子イエスキリストの御名によって感謝して、このお祈りを御前にお捧げします。アメン。